はい、皆さんこんにちは、手島敏夫でございます。 ESD、SDGs の進め方連続講座第4回学習祭りや学習新聞等における学びの進化はその1、その2に分けて、今回はその1、カリキュラムマネジメントとその成果についてお話をしましょう。まずはね、前回までを少し振り返りましょう。今回の学習指導要領にはね、全文が設けられたんだということ、そしてね、持続可能な社会の作り手となることができるようにするという ESD の教育に向けて、日本の教育はこの4月から大きく歩み出すんだという話でした。でもね、こういう話って学校にはあんまり伝わってきませんよね。つまりね、説明者の皆さんがね、あんまり分かってないんですよ。だから説明できないだけなんです。指導要領の解説を読んだってね、ここまでしっかりは書いてないからね。ま、先へ行きましょうか。そして教育課程の編成においては、総合の視点を持って教科横断的にカリキュラムマネジメントをしっかりしなさい。これが一つ目でしたね。で、もう一つが、教育課程の実施においては主体的、対話的で深い学びに向けた授業改善をしなさい。つまり学びに火をつけるような指導をしっかりやって、問題解決的な学びに取り組みなさいということです。具体的にはピコ太郎さんのペンパイナップルプペンのリズムに乗ってカリキュラムマネジメントの作り方を皆さんにもイメージしていただきました。さて、これを見てください。柳川小学校平成22年度の研究企業の2年生の ESD カレンダーです。なんかね、スカスカで、生活科の単元に国語と特活しかつながっていませんよね。実は研究主任がね、この原稿を持って心配そうに質問に来たんですよ。校長先生、2年生のこのカレンダー、これでいいですか？皆さんが校長先生だったらどう答えますか？もし皆さんが担当の指導主事だったら何とおっしゃいますか？もちろんその年の初めに ESD カレンダーの研修会もやってるんです。年間を通じて校内の授業研究を進めてきてもいるんです。おまけにね、ユネスコスクールへの登録も進んでいました。それなのに、このスカスカの ESD カレンダーを研究企業に載せちゃうの？っていう質問なんですね。そうです。ここが、見方が変わると学びが変わる大事な瞬間なんです。つまりね、今まで教科分担的に指導してきた人たちがつなげたらよかった、国語と特活がつながったんですよと言ってるんですよ。工夫して素晴らしい授業も作ったんです。それでね、つなげると学びが深まってよかったと言って、このカレンダー持ってきてるんなら、それでよしとしましょう。ね、だいたいね、1年にいくつもの単元開発ができるはずがないんですよ。だって初めてそういうことやるわけでしょ。イメージのできたいないものをね、形だけ作らせようとすると、どっかのコピー&ペーストやることになるんです。ね。例えばさ、教育委員会がね、何月何日までに全学年分の ESD カレンダーを作って、区だとか市町村のね、役所に、教育委員会に提出しなさいと言ったとするとね、先生方はみんなコピー&ペーストに走りかねないんですよ。 形だけ作らせたら結局誰も使いません。それはね、無駄な作業をさせることになります。じゃあどうしたらいいのっていうとね、そう、担当者はこう言えばいいんですよ。自分たちで実践してよかったなっていう部分だけで結構ですよ。ね、皆さんで共有できるようにすることが大事ですから、ぜひ取り組みをご提出してくださいね、と言えばいいんです。そしてね、各校のカレンダーを相互に見えるように、みんなでね、共有できるような場所をうまく作ってあげればいいんです。じゃあね、せっかくなんで実際の授業の様子をさらりとご覧ください。2年生のね、生活科、明日へのジャンプ、明日へのジャンプっていうのかな、この導入です。この先生ね、すごい工夫したんですよ。机の上にね、タイムマシンボックスなるものを登場させて、ほら、なんか針がついてるでしょ、時計の針みたいなのはね、それの針を合わせて先生の足型を上から入れます。キラキラリン、チャリンという音とともに、なんとなんと赤ちゃんの足型が出てきます。普段なかなか授業にね、参加してこなかったいたずら坊主が飛び出してきます。嘘でしょ先生、なんかやったんじゃないのこれ、おかしいよ。あ、なんかやったんだ。もうこっちのものです。次から次といろんなものが出てきます。小さな靴下も出てきたよ、ね、赤ちゃんの頃のものは何でも小さくて可愛いねっていうような話をします。それを次々とね、黒板に貼ったりしてきますと思ってるうちに、教室のドアをコンコンとノックする音がしてね、入ってきたのはなんとお母さんと赤ちゃん。お母さん方が赤ちゃんと触れ合うこともお許ししてくださいました。子供たちは赤ちゃんと触れ合いながらね、あったかーいとかね、かわいいとかね、もう夢中です、ね、乱暴にしないんだよなんてね、お互いに注意し合ってね。さあ、子供たちはね、その後ね、もっと調べたくなったこと、知りたくなったこと、誰かに聞きたくなったことをメモ書きします。お母さんにどんなことを聞こうかなとかね。そしてそれはインタビュー調査の準備にもなってるんです。こんなことを調べたくなったんですね。おむつはいつ取ったの、少しは覚えてるけどぬいぐるみの隣で寝てたんだよね。最初に話したことは電気だって聞いたけど他にはあるのかななんて、なんか面白そうだね。子供たちは今度はね、聞き取ったことを忘れないようにしっかりと書いて戻ってきましたよ。また保育園とも連携して一緒に遊ぶ場も作りました。遊びの中でも体の成長あるいは心の成長に気づいています。友達同士でね、自分たちが調査して調べてきた活動を交流する場を作るとね、もっと調べたいことがいろいろ出てきます。それをさらに調査していくわけです。今度はまとめのところ、調べながらまとめの作品作りも進みます。どうですかね。僕は2002年6月23日 2844g で生まれましたなんて書いてるよね。スカスカに見えた ESD カレンダーでもね、こんな素敵な活動が進むんですよ。取り組んだことをね、カレンダーに残すってことが大事なんです。先生方は自信を持って研究企業を まとめてくれました。これでいいんです。さて、新しい USD カレンダーが出てきましたね。先ほどのスカスカの USD カレンダーから4ヶ月、新年度になったら同じ先生方がですよ、こんな ESD カレンダーを作って、校長先生、今年度はこんな計画で進めようかと思ってますと言ってね、持ってきてくれるんですよ。学びをつなげたいと思うから工夫も生まれるんです。その時ね、あの時ね、強制的に作らせないでよかったなって思ったものです。さあ、主体的対話的な学習過程のところ出てきましたね。子供の疑問にね、それはね、何々なんだよと答えを教えるのは昔の教育ね、20世紀型までだよね。答えを教えるのが教育じゃありません。学びに火をつけてやる、そういうことが重要なんです。出会う、そして気づく、問題意識を持つっていうのもね、前回お話ししました。そしてね、これは指導計画ですけども、さっきの ESD カレンダーと一緒にね、対にしてこれを準備しておくととっても効果的でした。さて、グラフが出てきたかな。そのような教育改革、あるいは教育の実践が進むとどうなるのかというのをご覧ください。実は柳川小学校が ESD を学校経営の基本方針に据えて、 ESD カレンダーを作って、それと対応した各学年の年間指導計画を作ります。学びに火をつけて、それを合言葉にね、主体的対話的で深い学びを目指して研究や実践を続けてきました。もう一つおまけに、柳川祭りという全校児童によるESD 学習発表交流会を毎年実施してきたら、児童の学力はどのように変化するのか、文部科学省の全国学力学習状況調査の結果をもとにこれをグラフ化したものです。校長がね、指導を徹底して児童の学力を上げなさいというような言葉かけは一切行われず、むしろね、ベーシックドリルなんていうのはね、まあ必要に応じて使えばいいんですよ。そればっかりやってると頭の悪い子が育つので、やりすぎちゃいけませんよと言い続けてきたんです。そのような学びを毎年辛抱強く続けましょう。3年5年と続けていくうちにね、とてもいい変化が出てきるんです。教育のね、いわば土作りね、土壌作りが大事なんだと私は思うんです。さて、また賑やかな、資料が出てきましたよ。このグラフはね、平成25年度の全国学力学習状況調査の結果をクロス集計して得られたものなんです。総合的な学習の時間をきちんとやっていると、そういうふうに答えた6年生の児童の成績は、僕たちあまりやってませんと答えた子どもたちに比べると、国語の基本問題、この A 問題のとこですよ、そこで14ポイントの差、国語の活用問題、つまり B 問題のとこでは18ポイントの差がついています。つまりね、総合的な学習の時間に自分で課題を立て、情報を集めて整理して、その自分たちで調べたことを発表してね、 というような学習のスタイルが子どもたちの学力までも高めているということがわかります。柳川小学校の結果でも、また全国平均でも同じように ESD をきちんとやっていくと学力まで育つっていうことです。算数の方もご覧になってますか？算数のグラフでも12ポイントの差、17ポイントの差でね、ほぼ同様の結果が出ていますよ。すごいことだよね、この17ポイントの差なんてね。素晴らしいですよ。さて、今度はね、これ中学校のデータなんです。やはりね、総合的な学習の時間、ね、そこに探究的にね、取り組んでいると、学力調査の得点が中学校でも高いようです。小学校と同じようにね、国語で7ポイントから10ポイントの差がついています。算数でも9ポイントの差、そして B 問題では10ポイントの差がついています。でもね、小学校より中学校の方が差が小さいですよね。これは私の試験ではありますけれども、予測っていうのかな、中学校の総合的な学習の時間ってね、全体的に見るとあんまり大した取り組みしてないんじゃないかな、何かに流用されたりしていないかなと、私ね、ちょっと懐疑的に見てるんですよ。もっとね、中学生たちが夢中になるような指導の仕方をすれば、中学校だってね、もっとこの効果が出てくるんじゃないかなというふうに、思ってます。ね、まあ偏見かもしれませんけれども、ね、高等学校や大学だってね、これはね、探究をしっかりやってるときっと同じような傾向が出ることと思ってます。出るかどうかはね、皆さんのお取り組みで結果出してほしいなと思いますよ。ね、最後の画面に行きましょうか。第4のその1ではね、カリキュラムマネジメントを学校で進める際に、あるいは行政が指導する際に陥りやすい問題点、ね、強制的に作らせるってことですよ。そういうことですとかね、うまく進めるためのポイントを実際の授業作りと結びつけながらお話しさせていただきました。次のその2では、中学校などでのカリキュラムマネジメントの進め方と作品作りについてのポイントについてね、お話ししますよ。お楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。